こんにちは、スミスです。聖書のストーリー、アブラハムからモーセまでの契約の時代を一緒に考えたいと思います。神様がバベルの塔の時代の人類を裁きましたときに、人間が全世界に散らされて、そして自分たちのグループが行きましたところで、バベルの塔のような宗教、政治の世界を自分たちのために作りまして、みんな自分たちのところは世界の中心だということを教えたり、そしてみんなが自分たちが全人類を支配すべきものだということを信じたりしていたようですね。その偶像礼拝をしている人々の中から神様は御恵みを持ってある一人を救いました。それはアブラハムのことです。全世界の中でアブラハムしか救われてないという意味ではありませんけれども、このアブラハムに救いを与え、そしてアブラハムを導いて、アブラハムに契約を与えてくださった。アブラハムはノアのように人類の新しいリーダーとなって、アブラハムに与えられた契約がノアの契約の継続で、そして旧約聖書のすべての契約がこのアブラハムの契約から出ていくということも、ということにもなります。モーセの契約もダビデの契約もヤレミヤの時代の新しい契約も全部アブラハム契約の約束をさらに深く説明したり広くしたりして、明らかにアブラハム契約に基づいている契約になります。そういう意味でこの創世記の12章1節から3節、そして他にも何回かアブラハムの人生の中にも、イサク・ヤコブの人生の中にも新たにされて、そしてさらに深く説明されるこのアブラハム契約は聖書の中で特に重大な契約である。まずその創世記の12章1節から3節までのところ、アブラハム契約が与えられた一番最初のところを一緒に見て、このアブラハムの契約のことについて学びたいと思います。創世記の12章1節から3節までのところを見てください。その後主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。ここでアブラハム契約の一番最初の、話があります。大切なところは全部ここに、他のそのアブラハムの契約の話は繰り返し出てきますけれども、その大切なところは全部ここに出てきます。まず一番目に約束の地、私が示す地へ行きなさい。これは今のイスラエルの地ということになります。そしてユダヤ人はこの創世記の12章の約束のところを指して、イスラエルの地は私たちアブラハムの子孫に約束されたものですよというように主張しますが、神様はここでアブラハムに約束の地を与えてくださった。その約束の意味は聖書の中でもっともっとはっきりしてくる、そしてその意味がもっとわかるようになっていくものになります。本当は約束の地は古い契約の時代において神を礼拝する、その本当の礼拝の中心地となって、そこからですね、全世界に本当の礼拝、本当の信仰は何なのかということを教えるための場所を神様はアブラハムとその子孫に与えてくださったという意味になります。主イエスキリストが十字架上で死んでよみがえって天に昇った時に、 その一つのところで、正しい礼拝を行って全世界にその一つのところを通して教えるということではなくて、主イエスキリストはサマリアの女性にヨハネ福音書の4章のところで話しましたように、世界の至るところで神様を本当に信じる者は誠をもって神を礼拝するという時代が来る。その時にどこで礼拝を行うかということではなくて、誠の礼拝を御霊の力をもって行うということは重大ですとキリストは説明する。しかし古い契約の時代において、この特別な場所が神の民に与えられたということはその時に重大なんです。この場所はエデンの園のようなところとなる。そして全世界は神様から離れているエデンの園の外にあるかのような話になります。神様はこのようにアブラハムに約束の地を与えてくださった。約束の地の次に神様は約束の民の話をします。あなたを大いなる国民とするという約束も非常に大切なんですね。アブラハムの子孫は全世界にとって祭司の民となります。全世界に神様の正しい礼拝を教える国民となるようになるはずだったんですね。イスラエルの地でこの全世界のために良い礼拝を行って全世界に本当の神様について教える祭司の民ということはイスラエルの役割でした。イスラエルの存在する意味でした。アブラハムにこのような素晴らしい働きが与えられた国民を与えますよと神様が約束してくださった。アブラハムはそのようにたくさんの子孫を望む、それから大きな歴史的な役割を果たしてくれる子孫を望むようになります。3番目の約束はあなたの名を大いなるものとする。この約束を見るときにバベルの塔のことを思い出しますね。バベルの塔のときに人間が神様に逆らって自分の名前をあげようという野望に満ちていました。しかし神様は御恵みを持ってアブラハムを選び、アブラハムの名前を大いなるものにするということは神の御恵みの約束なんです。神様の御恵みの祝福としてこの世に偉くなることは良いことなんです。偉くなること自体はいけないということは聖書の教えではなくて、どのようにそして何のために偉くなったかということは問題なんです。自分で例えば罪を犯しても、シェイクスピアのマクベスの中に出てくるようにね、手段を選ばないで、まあ言い換えれば悪い手段でも選んで偉くなるというものはいけないけれども、神様がその人を祝福してその人を偉いものにしてくださるということは良いことで素晴らしい祝福なんです。祝福祝福祝福という言葉は何回もこの中に出てきます。神様はアブラハムを選んで一方的に祝福を豊かに与えてくださるということをここで見ることができますが、アダムとエヴァの最初に神様人類を創造された時のことを思い出しますね。豊かに祝福してくださる神様の御恵みがこのアブラハム契約において特に強調されるところなんですね。しかし神様はアブラハム、そしてその子孫に祝福を与えてくださった目的は、ただ単にアブラハムとその子孫が祝福されるためではありません。この中に、一番最後のところに出てきますように、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これはアブラハム契約の最終目的なんです。そしてそのヘブル語の文法において、その箇所の構造において、これは非常に強調される。 なぜ神様はアブラハムに土地を与える、なぜ神様はアブラハムに子孫を与える、大きな偉大な名前を与えるか、これは全部アブラハムによって、アブラハムの子孫によって、その約束の地を通して全世界が祝福されるためである。神様の目的はダメになった人類が救われる、ダメになった人類は神に戻る、全世界は神の御恵みの祝福を得る、与えられる。それは神様の救いの御恵み、神の救いのご計画ということをここではっきり見ることができます。創世記の12章の時からずっと聖書の終わりまで、どのように神様がこの特別な民族イスラエルを通して働いて全人類に救いを与えるかということは聖書の中心的な話なんですね。だから旧約聖書を読むときに、昔の中国とか昔のローマとかいろんな国々の歴史が書かれていないということになる。聖書はその祭司の民がどのように神の救いを全世界に紹介したのか、それから神様がどのようにその祭司の民を通して働いてくださったかということを中心にして、私たちに歴史を教えたり、神様の御恵みのストーリーを教えたりしてくれるわけですね。その御恵みがどのように世界に与えられるか、それが聖書のストーリーなんです。それでアブラハムの子孫は中心的なものになります。このように創世記の12章のところで全世界に散らされた人類の中から神様はアブラハムを選び、そして契約の祝福を与えてくださった。ここから全世界の救いの働きが始まる。そのことについてもっとこれから学びたいと思います。